ハピラジ、皆さん明けましておめでとうございます。宗次郎です。私の番組はですね、新宿にある RRJ という会社の広報を担当しているキャラクター宗次郎ということで、番組をお届けさせていただいてまして、ちょっとそのなんて言うんでしょうね、番組がこうできないときは再放送が多いので、非常に皆さんに申し訳ないような更新スタイルとなっているんですけれども、このような番組を続けさせていただいております。本年もよろしくお願いいたします。去年からですね、いろいろとこう世の中ね、良くなったり悪くなったりみたいなところも多少あるんですけども、今ちょうどこうあれですかね、コロナウイルスっていうのがまた広がりつつあるという感じなので、お正月の人によっては楽しいお正月だったかと思うんですけど、そこの羽目を外した人もいらっしゃると思うんですが、もう一回こう羽目外すのをやめてですね、冷静に状況をまた見ないといけないっていう時期が来たのかなと思いながら、こう最近過ごしております。で、今日はですね、1月の上の方で収録をさせていただいているっていう兼ね合いもありまして、新年明けましておめでとう号ではあるんですけれども、いろいろとこうそうですね、とはいえもう時間もそれなりに経ってきましたので、ある程度新年気分っていうのもないのかなというふうには思ったりしながら、この番組お届けしております。はい。で、この番組ですね、株式会社 RRJ がやっている朗読ってものも皆さんにお届けするっていうのがことがありまして、ストックがあればというか、要するにですね、キクボンというサービスがもともと朗読を配信している自社のサービスなんですけれども、その中で、二次利用ができるものっていうのを皆さんにお届けしているっていうのが正直なところなんですね。で、二次利用ができるものっていうのがまた整い始めましたので、ちょっといち早く皆さんにお届けするものも一部あったりですとか、あと僕の方で過去作をもう一回こう考えてチョイスしてっていう風にやらせていただいている感じなんですけれども、正月休み、皆さんいかがお過ごしだったでしょうかと、いきなり質問になるんですけど、私ですね、ずっと収録の現場に入ってまして、で、ある程度この放送でも使えるような朗読のストックを貯めることができました。ですので、皆さんにちょっとその朗読を今回はお届けできるなと思いながら収録をさせていただいてます。で、時折朗読だけを届ける回とかですね、そういったものも出てくるとは思うんですけども、皆さんと一緒にこう聞いていければなというふうに思ってます。はい。で、今回ですね、朗読をお届けするのはですね、井田ありささんっていう声優さんの、キリギリス、これ太宰治の作品なんですけど、キリギリスという作品がありまして、で、これがですね、なんと言いますか、深い味わいというか、深い味わいではないんですけど、不思議なこう作品です。っていうのは何が不思議というと、創作なのか現実なのかというか、そのなんていうんですか、語り部がいるんですけど、語り部の方の話の中の創作なのか話の中の真実なのかっていうのが、ちょっとこうどうなんだろうと思いながらこう聞いたりとか見たりする瞬間が結構ありまして、で、私自身も収録しながらですね、あ、これはいい作品ができたなってちょっと思ったのがまずありましたので、それを一発目にというか、言い方悪いんですけど、最初にですね、新年かけたいなと思ってます。ただなんて言うんでしょう、幸せな作品ではないかもしれないです。で、作品をご存知の方はそれなりにこうなんか 分かっていただけるとは思うんですけども、はい、というわけで井田ありささんでキリギリス聞いていただければと思います。どうぞ。
キリギリス作太宰治語り井田ありさ。お別れいたします。あなたは嘘ばかりついていました。私にもいけないところがあるのかもしれませんけれども、私は私のどこがいけないのかわからないの。私ももう24です。この年になってはどこがいけないと言われても私にはもう治すことができません。一度死んでキリスト様のように復活でもしないことには治りません。自分から死ぬということは一番の罪悪のような気もいたしますから、私はあなたとお別れして私の正しいと思う生き方でしばらく生きて勤めてみたいと思います。私にはあなたが怖いのです。きっとこの世ではあなたの生き方の方が正しいのかもしれませんけれども、私にはそれではとても生きていけそうもありません。私があなたのところへ参りましてからもう5年になります。19の春に見合いをして、それからすぐに私はほとんど身一つであなたのところへ参りました。今だから申しますが、父も母もこの結婚にはひどく反対だったのでございます。弟もあれは大学へ入ったばかりの頃でありましたが、姉さん大丈夫かいなどとませたことを言って不機嫌な様子を見せていました。あなたが嫌がるだろうと思いましたから今日まで黙っておりましたが、あの頃私には他に二つ縁談がございました。もう記憶も薄れているほどなのですが、お一人は何でも帝大の法科を出たばかりのお坊ちゃんで、外交官志望とやら聞きました。お写真も拝見しました。楽天家らしい晴れやかな顔をしていました。これは池袋の大姉さんのご推薦でした。もう一人のお方は父の会社に勤めておられる30近くの技師でした。5年も前のことですから記憶もはっきりいたしませんが、何でも大きい家の僧侶で人物もしっかりしているとやら聞きました。父のお気に入りらしく、父も母もそれは熱心に支持していました。お写真は拝見しなかったと思います。こんなことはどうでもいいのですが、またあなたにふふんと笑われますとつらいので、記憶しているだけのことをはっきり申し上げました。今こんなことを申し上げるのは決してあなたへの嫌がらせのつもりでも何でもございません。それはお信じください。私は困ります。他のいいところへお嫁に行けばよかったなどと、そんな不定なバカなことはみじんも考えておりませんのですから、あなた以外の人は私には考えられません。いつもの調子でお笑いになると私は困ってしまいます。私は本気で申し上げているのです。おしまいまでお聞きください。あの頃も今も私はあなた以外の人と結婚する気は少しもありません。それははっきりしています。私は子供の時からグズグズが何より嫌いでした。あの頃父に母に、また池袋の大姉さんにもいろいろ言われ、とにかく見合いだけでもなどと勧められましたが、私にとっては見合いもお祝言も同じもののような気がしていましたから、軽々と返事はできませんでした。そんなお方と結婚する気はまるっきりなかったのです。みんなの言うようにそんな申し分のないお方だったら、ことさらに私でなくても他に良いお嫁さんがいくらでも見つかることでしょうし、なんだか 張り合いのないことだと思っていました。この世界中になどと言うと、あなたはすぐお笑いになります。私でなければお嫁に行けないような人のところへ行きたいものだと、私はぼんやり考えておりました。ちょうどその時にあなたの方からのあのお話があったのでした。ずいぶん乱暴な話だったので、父も母も初めから不機嫌でした。だってあの骨董屋の田島さんが父の会社へ絵を売りに来て、例のおしゃべりを散々した挙句の果てに、この絵の作者は今にきっとものになります、どうですお嬢さんを、などと不謹慎な冗談を言い出して、父はいい加減に聞き流し、とにかく絵だけは買って会社の応接室の壁にかけておいたら、2、3日してまた田島さんがやってきて、今度は本気に申し込んだというじゃありませんか。乱暴ね、乱暴だわ。お使者の田島さんも田島さんなら、その田島さんにそんなことを頼む男も男だと父も母も呆れていました。でも後であなたにお伺いして、それはあなたの全然ご存じなかったことで、すべては田島さんの忠義な一存からだったということが分かりました。田島さんにはずいぶんお世話になりました。今のあなたのご出世も田島さんのおかげよ。本当にあなたには商売を離れて尽くしてくださった、あなたを見込んだというわけね。これからも田島さんを忘れてはいけません。あの時私は田島さんの無鉄砲な申し込みの話を聞いて、少し驚きながらもふっとあなたにお会いしてみたくなりました。なんだかとても嬉しかったの。私はある日こっそり父の会社にあなたの絵を見に行きました。その時のことをあなたにお話し申したかしら。私は父に用事のあるふりをして応接室に入り、一人でつくづくあなたの絵を見ました。あの日はとても寒かった。日の気のない広い応接室の隅にブルブル震えながら立ってあなたの絵を見ていました。あれは小さい庭と日当たりのいい縁側の絵でした。縁側には誰も座っていないで、白い座布団だけが一つ置かれていました。青と黄色と白だけの絵でした。見ているうちに私はもっとひどく立っていられないくらいに震えてきました。この絵は私でなければわからないのだと思いました。真面目に申し上げているのですから、お笑いになってはいけません。私はあの絵を見てから 2,3 日夜も昼も体が震えてなりませんでした。どうしてもあなたのとこへお嫁に行かなければと思いました。はすはなことで体が燃えるように恥ずかしく思いましたが、私は母にお願いしました。母はとても嫌な顔をしました。私はけれどもそれは覚悟していたことでしたので、諦めずに今度は直接田島さんにご返事いたしました。田島さんは大声で偉いとおっしゃって立ち上がり、椅子につまずいて転びましたが、あの時は私も田島さんもちっとも笑いませんでした。それからのことはあなたもよくご存知のはずでございます。私の家ではあなたの評判は日が経つにつれていよいよ悪くなる一方でした。あなたが瀬戸内海の故郷から親にも無断で東京へ飛び出してきて、ご両親はもちろん親戚の人ことごとくがあなたに愛想尽かしをしていること、お酒を飲むこと、展覧会に一度も出品していないこと、左翼らしいということ、美術学校を卒業しているかどうか怪しいということ、その他たくさん、どこで調べてくるのか、父も母もさまざまな事実を私に言い聞かせて叱りました。 けれども田島さんの熱心な取りなしでどうやら見合いまでにはこぎつけました。千引き屋の2階に私は母と一緒に参りました。あなたは私の思っていた通りのお方でした。ワイシャツの袖口が清潔なのに感心いたしました。私が紅茶の皿を持ち上げた時、意地悪く体が震えてスプーンが皿の上でカチャカチャ鳴ってひどく困りました。家へ帰ってから母はあなたの悪口を一層強く言っていました。あなたがタバコばかり吸って母にはろくに話をしてあげなかったのが何よりいけなかったようでした。人相が悪いということもしきりに言っていました。見込みがないというのです。けれども私はあなたのところへ行くことに決めていました。一月すねてとうとう私が勝ちました。田島さんとも相談して私はほとんど身一つであなたのところへ参りました。ヨドバシのアパートで暮らした2か年ほど、私にとって楽しい月日はありませんでした。毎日毎日、明日の計画で胸がいっぱいでした。あなたは展覧会にも大家の名前にも点で無関心で、勝手な絵ばかり描いていました。貧乏になればなるほど、私はゾクゾク変に嬉しくて、質屋にも古本屋にも遠い思い出の故郷のような懐かしさを感じました。お金が本当に何もなくなった時には自分のありったけの力を試すことができてとても張り合いがありました。だってお金のない時の食事ほど楽しくて美味しいのですもの。次々に私はいいお料理を発明したでしょ。今はダメ。何でも欲しいものを買えると思えば何の空想も湧いてきません。市場へ出かけてみても私は虚無です。よそのおばさんたちの買うものを私も同じように買って帰るだけです。あなたが急にお偉くなってあのヨドバシのアパートを引き上げこの三鷹町の家に住むようになってからは楽しいことが何にもなくなってしまいました。私の腕の振るいどころがなくなりました。あなたは急にお口もお上手になって、私を一層大事にしてくださいましたが、私は自身がなんだか飼い猫のように思われて、いつも困っておりました。私はあなたをこの世で立身なさるお方とは思わなかったのです。死ぬまで貧乏で、わがまま勝手な絵ばかり描いて、世の中の人みんなに嘲笑せられて、けれども平気で誰にも頭を下げず、たまには好きなお酒を飲んで、一生俗世間に汚されずに過ごしていくお方だとばかり思っておりました。私はバカだったのでしょうか。でも一人くらいはこの世にそんな美しい人がいるはずだと、私はあの頃も今もなお信じております。その人の額の月桂樹の冠は他の誰にも見えないので、きっとバカ扱いを受けるでしょうし、誰もお嫁に行ってあげてお世話しようともしないでしょうから、私が行って一生お使いしようと思っていました。私はあなたこそその天使だと思っていました。私でなければわからないのだと思っていました。それが、まあどうでしょう。急になんだかお偉くなってしまって。私はどういうわけだか恥ずかしくてたまりません。私はあなたのご出世を憎んでいるのではございません。あなたの不思議なほどに悲しい絵が、日一日と多くの人に愛されているのを知って、私は神様に毎夜お礼を言いました。泣くほど嬉しく思いました。あなたがヨドバシのアパートで2年間気の向くままにお好きなアパートの裏庭を描いたり、深夜の新宿の街を描いて、お金がまるっきりなくなった頃には 田島さんが来て、2、3枚の絵と交換に十分のお金を置いていくのでしたが、あの頃はあなたは田島さんに絵を持っていかれることがひどく寂しいご様子で、お金のことになど点で無関心でありました。田島さんは来るたびごとに私をこっそり廊下へ呼び出して、どうぞよろしくと決まったように真面目に言ってお辞儀をし、四角い角封筒を私の帯の間に突っ込んでくださるのでした。あなたはいつでも知らん顔をしておりますし、私だってすぐその角封筒の中身を調べるような卑しいことはいたしませんでした。なければないでやっていこうと思っていたのですもの。いくらいただいたなどあなたに報告したこともありません。あなたを汚したくなかったのです。本当に私は一度だってあなたにお金が欲しいの、有名になってくださいのとお願いしたことはございませんでした。あなたのような口下手な乱暴なお方はごめんなさい。お金持ちにもならないし、有名になど決してなれるものではないと私は思っていました。けれどもそれは見せかけだったのね。どうして、どうして。田島さんが個展の相談を持ってこられた時からあなたはなんだかおしゃれになりました。まず歯医者へ通い始めました。あなたは虫歯が多くてお笑いになるとまるでおじいさんのように見えましたが、けれどもあなたはちっとも気になさらずに、私が歯医者へおいでになるようにおすすめしても、いいよ、歯がみんななくなりゃそういればにするんだ、金歯を光らせて女の子に好かれたって仕方がない、などと冗談ばかりおっしゃって、一向に歯のお手入れをなさらなかったのに、どういう風の吹き回しか、お仕事の合間合間にちょいちょいと出かけていっては、一本二本と、金歯を光らせてお帰りになるようになりました。こら、笑ってみろ!と私が言ったら、あなたはひげもじゃの顔を赤くして、田島のやつがうるさく言うんだ、と珍しく気弱い口調で弁解なさいました。個展は私がヨドバシへ参りましてから2年目の秋に開かれました。私は嬉しゅうございました。あなたの絵が一人でも多くの人に愛されるのに、なんで嬉しくないことがありましょう。私には先見の明があったのですものね。でも新聞でもあんなにひどく褒められるし、出品の絵が全部売り切れたそうですし、有名な大家からも手紙が来ますし、あんまり良すぎて私は恐ろしい気がいたしました。会場へ見に来いとあなたにも田島さんにもあれほど強く言われましたけれど、私は全身震えながらお部屋で編み物ばかりしていました。あなたのあの絵が20枚も30枚もずらりと並んで、それを大勢の人たちが眺めている有様を想像してさえ私は泣きそうになってしまいます。
はい、というわけで、キクボンの、朗読、無料朗読ですね、こちら230冊から40冊になろうとしているところなんですけれども、キクボンの朗読から、太宰治作品のキリギリスという作品、井田有沙さんの朗読で聞いていただきました。いかがだったでしょうか。多分いろいろとこう思うとこ出てくるとは思うんですけども、感想についてはちょっとあんまり差し挟まずというのが僕のスタイルだったりしますので、捉え方っていうのは冒頭に話させていただいたんですけど、あとはちょっと皆さんの心のものだと思いますので、それぞれ感じたりとか、考えたりとかしてもらえると嬉しいかなというふうに思ってます。はい、というわけで、エンディングのお時間になります。そうですね、今年はどんな年になるんだろうって皆さんこう毎年毎年思ってはいると思うんですけど、去年よりもですね悪くなることはないだろうというふうにやっぱり皆さんこう 今年入った時に思われた方多いんじゃないかなというふうには思ったりしてまして、でやはりこう人間ですね、こう現実がこういろいろと大変だったりするとですね、改めてこう思い直すことっていうのがあると思います。でその中で今年の正月は本当に久しぶりに家族に会ったとかですね、帰省ができたって人が多かったのではないかなと思ってます。で僕お祭り気分、正月のお祭り気分ってあんまりこう実は好きではなかったというか、ある程度は良かったんですけど、最近ちょっと過熱をしてたかなっていう気がしてまして、でそれでそうですね、なんとなくこう、ようやくと、子供の頃に過ごしていた頃の正月の気持ちと近いものを感じるっていう感覚でしょうかになりました。正直テレビもこうあんま僕見てても面白いものないなって思ってたんですよね。でかといってお店もお休みされてるとこ多くて今年で、子供の頃ってやっぱりこうお店開いてなかったんですよね、イメージとして。でお年玉をまずもらって親戚とこう遊んで話して、で店が開くのを待って買い物に行くみたいな、待ち遠しさっていうんですか、そういったものとかを最近は失ってたような気がします。これは僕が大人になったからっていうのも多分にあるとは思うんですけど、ただそれに近いなんとなくこうなんでしょうね、お正月を感じる、楽しむわけじゃないんですけど感じることができたっていうのが一つあったかなと思ってまして、で皆さんもこうどういうふうにこう過ごされたかっていうのは人それぞれなんであれなんですけど、僕はそんなふうに思いました。で大阪にはちょっと僕帰れなかったので、こちらで東京で過ごしたんですけど、仕事すごいしてたんですけど、ただ元旦とかそこら辺の東京の人って意外と少なかったんですよね。なんでなんかみんな家で引きこもってるのかなと思ったり、もしくはどこかしらにちょっと小旅行に行かれたのか、どっちかだと思うんですけど、そのちょっと時間の感覚が変わったというか、ゆっくりしたというか、そんな感じをひと思い出した感じです。でなぜそんなこと思ったかっていうとですね、やっぱりちょっとクリスマスあたりは人が出てたなっていうのがありまして、それまでは全然人出てなかったんですけどね。でクリスマスあたりすごく人が出ていて、それが終わって正月に入った瞬間ピタッと人がいなくなったので、なんかそのギャップもあってカルチャーショックというか、そういうことを感じたのかなと思いました。ということで今回はそろそろお時間なので終わりにさせていただこうと思っております。そうですね、ハッピーラジっていうことなのでお約束事がありまして、ハッピーラジでは、ペットショップに行く前にですね、捨てられた犬や猫のもしくは動物のために里親になることを勝手にですね検討してほしいとお願いをしております。ですので、ペットショップに行く前にぜひ里親になることも考えてみてください。ご検討ください。はい、ということで終わりたいと思います。皆さん本当に放送聞いていただいてありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。